常にですね、期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、9月に入りましたですね。まだまだね、暑い日が続きますけども、体を気をつけていただきたいと思います。ただちょっとね、涼しい、少し夜は涼しくなってきたかなというふうに思いますね。ちょっと秋の兆しが見え始めてくるとも言っていましたのでですね、体に気をつけていただきたいと思います。それからいよいよ明日からですね、ウガンダチームが使わされていきますので、ぜひ覚えてお祈りをしていただきたいと思っています。で、今回はですね、非常に見頃を持っている派遣です。で、一つは数年前から、ずっと前から言われていました、海外選挙のね、中心となってくる関わりが2つあって、一つが、今回一緒に行くベンジャミンさん、以前からですね、関わりある方ですけど、ここ多分、数年というか10年ぐらいかな、ほとんど一緒に働きをすることなかったんですけども、こことの代わりというのが一つの大きなポイント。それからもう一つはですね、北欧ですね、北欧の選挙団体に見転がるという方だったんですけども、それが今回ね、 ECI、 いわゆる、サンレモ会議の方々ですね、いわゆるヨーロッパを基盤としながらイスラエルを、まあ、政治的に経済的に、まあ、擁護するっていう、そういう団体なんですけども、そことの関わりというのが明確に出てきました。それが同じ時期にね、その関わりが開かれて、それと同時に海外選挙の働きっていうのが進んでいる。で、昨年の秋からですね、本格的な次の選挙の働きが開かれると語られた通りに、その海外選挙には関わりの2つの中心的な関わりっていうのが本当に開かれてきたんですね。で、今回そのベンジャミンさんとの直接的な協力の中で、ウガンダに働きを進めていきます。で、このウガンダってですね、キリスト教国なんですね。ただキリスト教国になる前は非常に土着者、いろんなね、宗教みたいなのがあって、それから占いみたいなのがあってですね、かなりいろんな意味では厳しい状況ですね。で、神様で素晴らしい方なんですけど、私たちがこう初めて海外選挙に行ったりとか、ポイントの派遣の時にはいろんな事柄を通して、ね、情報を与えてくださるんですね。いきなりね、NHK でね、行く時の海外選挙のチーム、行く先のところの特集やってきてくれたりとかですね。で、今回はですね、8月に入ってね、マシンガンプリーチャーっていうですね、DVD が出たんですね。まあ、一度見られると思います。先週見たんですけども、マシンガンプリーチャーってですね、これは何かって、マシンガン牧師で、これは南スーダンとそれからウガンダで個人の働きをしているアメリカの、牧師の方の実話なんですね。ですね。で、それでですね、ウガンダっていうのがね、それが特にウガンダの、ね、北部ですね、のところがですね、非常に厳しい戦闘状態にあるってことからですね、今もその状況が続いてるみたいですね。 LRA ってですね、 LRA かな、ゲリラがいるんですけども、これはキリスト教の異端らしいですね。で、神の、反抗軍、抵抗軍だったかなっていうらしいんですけども、で、今回チームが最初に行くグルってところなんですけども、で、そこはそのウガンダの北部なんです、皆さん。で、そしてその、LRA っていう創設者が2人いるんですけどもですね、で、その出身地で、そこの住民のなんか 80% か 90% はその町から追い出されて、テントで避難生活をしているような状況らしいんですね。で、その LRA というのは、その北部を拠点にしながら、いわゆるウガンダの北部と南スーダンで行ったり来たりしながら、何をやっているかって、ね、村を襲って子供たちを、少年少女の子供たちを誘拐するんです。誘拐するので、それは何かというと、まあ、女性たちはいわゆるその暴行を加えたり、それから少年たちは少年兵にするんです。そして襲った村は何かって全滅させるんです。焼いてしまうし、それからこういうことをやる、自分の子供に両親を目の前で殺させるんです。で、それしないと少年たちを殺すとか、兄弟を殺すって脅して、で、そういうことをしてやって、で、子供たちを誘拐してするんですって。で、彼らが殺した殺害したのが40万人、映画の最後に出てくるんですよね。40万人で、40万人って書いてありましたかね。そして、彼らが、拉致した子供たちって何って書いてたかな、2万人って書いてたか、2万人って書いてたかな、すごい子供たちを誘拐して、そういう形でしてるんですね。 で、まあ、そのマシンガンプリーチャーっていう、ね、マシンガンの、あのそのディーブネテ氏はその LL と戦って子どもたちをいわゆる保護している働きをしているあの牧師さんの物語ですね。でそれをなんか見せてくださってですね、まあ、一つは今回はあのクルセイドとか牧師カンファレンスにね、あの大きな見心があるんですけど、一つあの孤児たち子どもたちにね、なんか大きなあの神様のあの見心があるってことが示されています。であのウガンダっていうのは人口3200万人だそうです。でそのうち、ですね、200万人が孤児だそうです。だから人口比率からして孤児 の, あの数が非常に大きいところですね。 そのうち200万人の孤児のうち約88万人がエイズ患者だそうですね。あのある意味で非常にあの厳しいところにね、神様があの導かれるので、あの皆さんの、ね、お祈りをよろしくあのお願いいたします。それからですね、3200万人のうちにあのマラリアにかかっている人が1100万人いるんですって。だから3人に1人がマラリアにかかるほど、ちょっとマラリアとかそういったものがですね、あのなんていうんですかね、蔓延しているですね、ところですので、ぜひですね、非常に危険なところでありますですね、そういったところに宣教が再び始まったなと思いますね。であの今セカンドステージと言われてますけども、最初、まあ、ファーストステージで神様が導かれたの本格的な導かれた派遣って、皆さん死の術かどこかってですね、フィリピンなんです。でフィリピンはただフィリピンの本土じゃなくてミンダナオ島なんです。皆さんでミンダナオ島は今でも、海外渡航してはいけないっていうふうに政府から言われてるあのところであって、それから特にね、あの危険なあの国のベスト1と2に入るんですね。一番危険なところが、南米のコロンビアで、その次があの、フィリピンのミンダナオ島って言われてるんです。で神様はそこに本格的な選挙の働きに神は私たちと使わされたんですね。であのセカンドステージが始まって、で今回のウガンダっていうのは一つはさらに、ね、そういう危険のレベルがこう高いところに主が再びあの導かれ始めたということからは、まあ、この祈りの課題にも秋元さん書いてますよ、本格派遣の本格派遣が始まったという感じがしますって。で実はその危険なところに実は本当の助けって必要なところってあるんですね。で特に今はあのここで見てる孤児たちね、本当にあの私たちっていうのは不思議な感じですよ。加害選挙で関わってるうちは全て個人の働きをしてるか関わりを持ってる方々なんですね。で世界中に個人ができるって書かれているので、あのそういった働きもこれから進んでいくと思います。人々の救いとともに、いわゆる蔑まれている非常に厳しい状況にある孤児とかね、そういう方々を助ける働きっていうのもこれから進んでくると思うんですね。ただこういうところはちょっとあの日本ので働きとは全く違うんですね。だからその孤児あの奪っていたやつを奪い返すようなそういう戦いが出てくるんですね。であの映画を見ながらね、やっぱり飯がないと、あの使命がないと、あできないなってことですね。なんかすごくあの感じさせられました。ただこのうちね、そういうところを飯持っていく方がいらっしゃるでしょう。で今回ね、あの大阪からあの移動した、ね、今井さんが来ますけども、今井さんね、アフリカ大好きな人なんですよ。変わってる人なんですけど、もうアフリカ大好きな人なんですよ、皆さんね。あれ飯なんですよ、やっぱり神様が与えている思いなんですよ、皆さん。で皆さんにもそれぞれのところでこれから週末の働きのために皆さんを神様が用いたいところがあります。だから一つはもう大好きだっていうそういうところで、もう一つは嫌だっていうところね。あのそういうところで神様あの飯だとか、こんなことしたくないということを神あのそこで用いられたりする場合もあるのでですね、楽しみにねあの聞いていただきたいなと思っています。いよいよです、あの明日から使わせてきますので、ぜひですね皆さんもお祈りをしていただきたいと思っています。祈りの課題がありますので、それから教会では断食連載祈祷をしますので、お祈りの方は食事の時間をですね下げてくださって、あの祈っていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。それからもう一つ実はお願いして、あの個人的な私もお願いなんですけども、祈ってほしいことがあります。実はあの私がですねよくあのこっちの兵庫に来てからですねお世話になっているあの石川牧師、ご聖杯別チャペルの石川牧師のですね、実は奥様がですねがんで今入院してます。で先週聞いたんですけども、まあ、1ヶ月ぐらい前から入院されているらしいんですけども、もういわゆる両方の肺がほとんどダメな状況で、転移が背中頸椎からあの腰椎まで4箇所、それからお腹の中にはいわゆるあちらこちらに転移している、まあ、だから全身にがんが 回ってる。お医者さん曰く手の施しようがないっていう状況です。ですね。ですのでぜひ覚えてお祈りください。私昨日ちょっと行ってお祈りをしてきました。ただなんか結構肺にこう水が溜まってですね、なんていうんですかね、なんとか水ですね。でそれをなんか出すらしいんですけど、ずっと管を通してたらしいんですけども、 2,3 日前にそこからなんか抗がん剤を入れたら、その水が出なくなってですね、今ちょっと昨日からからなんかこう管が溶けた抜けたって言ってましたけど、反対にまたちょっと水が溜まり始めてるから、まだそれを出すとか言ってましたけどもね、非常に厳しい状況です。ですね。ただ石川牧師もそれから奥様、名前何だったかな、あけみさんじゃなくてむつみさんだったかな、なんかという奥様も牧師されてるんですけどもね、だから支援から御言葉をいただいてるって言われました。で私は昨日お見舞いに行ってお祈りに行ってですね、車を駐車場にこの入れて、駐車場に入れた瞬間ですね、目の前に虹が出てきたですね。だからタイミングでね、で昨日雨は確かに降ったんですけども、私が行く時には全然もう雨は上がってたので、だから虹が出るシチュエーションじゃ基本的になかったのと、駐車場に入って車を止めるところ瞬間に目の前に出てきたので、私は癒しのためにねお祈りに来たので、牧師夫人が癒されるということを私は握りましたので、そのこともお話をしましたですね。でぜひですね、癒しと奇跡のためにぜひ覚えてお祈りしていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでですね、今日ももう時間がかなり迫ってきてますけども、御言葉から今日は一週だけですね、お休みをさせていただいて、テトスの連続公開ですね、ちょっと導かれましたので、下行での9章、実は来週の、英語礼拝のメッセージの箇所なんですね。で来週って英語礼拝のメッセージって誰なんですかね、ゆりちゃんの次は小川さんですね、はい、します。あ、よかった、思い出した、11献金しなくちゃいけない、後からはい、はい、感謝です。で実は昨日英語礼拝のメッセージを、1週間前に準備したので、準備した時にもうこの箇所が示されて準備してたんですけども、でもここから共に分かち合うように神様が導かれたのですね、見ていきたいと思っています。でこの聖書の箇所、先ほどお見せしましたですね、18節では、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったと書いてあります。ここから目から鱗っていうことわざがありますよね。皆さん使ったことあります？目から鱗が落ちるって、これことわざ辞典で調べると出てきますね。実は聖書を基盤にした、ね、ことわざっていくつかありますよね。豚に真珠とかね、あれも聖書が出てきますね。だからどんな高価なものをですね与えたとしても、その価値がわからない人っては何にもならないっていう。それから砂上の何だっけ、楼閣ですね。楼閣というのは高い建物、立派な建物ですね。でそれを何かというと、どんな立派な建物も砂の上に建てたら何にもならない。神の言葉を聞いてそれを行うものと、聞いても行わないものの差が出てくるでしょう。あそこから出てきている言葉ですね。それから笛吹けでも踊らずっていうですね、そういう言葉もあります。それも聖書から来てる、ね、ところですね。で目から鱗ですね。私もなんかでね、熊本にいた頃ラジオを聞きながらですね、これは目から鱗ですねって言いながらですね、でこの目から鱗ってどこから来てるか知ってますかとかって出ましたね。実はこれ聖書からなんですよってで、アナウンサーの方言っておられて、あ、そうなんって救われて間もなかったからね聞いてはいましたけども、これが聖書しているのかですね。これ辞典で調べると、あることをきっかけに今まで見えなかったことから鮮明に見えるようになることの例えだって書いてありましたですね。でこれが書かれている背景というのは何かというと、パウロさんというのがいらっしゃるんですね。これはまだサウロの時代です。でパウロとサウロというのはすごい違いがあるんですよね。でこれサウロさんがパウロになるんですけども、サウロさんの時はどうだったかというと、この人ね、大迫害者だったんです。 ところがサウロさんがパウロさんに変わる。仮面ライダーじゃありませんけどもね、まあ、皆さんは違う時代が違うから、私たちが変身するって仮面ライダーの時代ですね。トゥーってね、変身したり、ウルトラセブンみたいにこうピシッてしてね、シュワッツみたいな感じで変身してましたけど、サウロさんがパウロさんに変身するんです、実はね。でこれになるとね、まあ、大伝道者になる、ね、使徒となりますね。主の器になるんです。で、ね、クリスチャンを迫害して、いわゆるイエス様を迫害してた大迫害者が、そのイエス・キリストを述べ伝えるようになったんです。で彼の人生に起こった事柄が、実は目から鱗が落ちるって言葉が出てきている事柄になっているんです。まあそのまま言うとね、パウロとサウロっていうのが迫害している中でですね、目が見えなくなって、そして何かっていうと、イエス様を信じることを通して祈ってもらうことをして、目がはっきり見えるようになったっていう事柄の中で、目が鱗から落ちるっていう事柄を表現使われているんですけども、ただ単純にそれだけじゃないんですよ。彼の人生の中に180度ですね、関連の人生の中で劇的な事柄が起こってきたんです。だから今まで見てたものが、極端に言うなら正しいと思ったものがそうじゃなくて、本当に見なければものの彼は見ることができるようになったんです。でそれを伝えるようになったんです。でその出来事っていうのが、実はこの言葉の背景の中にあるということですね。こう覚えてください。でこのね、彼がですね、大迫害者から大伝道者にね、変わる大きなポイントっていうのが9章にあるんですですね。で9章の1節から、さてサウロはなおも主の弟子たちに対して脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸教会宛ての手紙を書いてくるように頼んだ。それはこの道のであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。で彼はですね、何かというと、なんで迫害をしているかというと、これもちろんね、クリスチャンを迫害したんですよ。クリスチャンね、迫害してしまうし、イエス様に敵対してたってことですね。だからこれキリスト教を迫害したってことです。でなぜ彼はそれをやっていたかというと、このサウロというのはもともと、敬虔なユダヤ人です。ユダヤ人であり、もちろんユダヤ教徒だったんですね。ですね。で彼はですね、厳格なパリサイ人として、それから、ね、最も素晴らしい教師であったね、ガマリエルの下で学んだんです。だからいわゆるエリート中のエリートなんです、ユダヤ教からするならエリート中のエリート、ね、自分で言ってますよ。立法による行い、立法のによる行いによる、ね、立法の行いによる義については、非道を打ちどころがなかったってね、誰にも負けないぐらい、何かっていうとやってたんです。でその立法の歩みの中で、クリスチャン、いわゆるこれユダヤ教からキリスト教に特に改宗した人たちですに対して、非常に厳しい対応を取っているんです。でそれは何かっていうと、彼らが間違っている。で自分がやっていることは正しいと思っています。クリスチャンを迫害することが何かっていうと、神に喜ばれることであり、そして神の御心だということをパウロは思っていたんです。だから迫害してます。でこれが何かというと、彼にとってね、神の御心と思っていたんですね。でもね、これが怖い、御心だと思っていたっていうのが怖い。御心だったらいいんですけどね、わかります。でこれはパウロが御心だと思い込んでいたってことですよ。で最終的に御心じゃなかったでしょ、違ってたんだ、間違ってたんだ。でそれがわからなかったんですよ。でそれはなぜかというと、彼の歩みの中心が何かというと、ユダヤ教である立法だったからです。立法というのは神の御心を完全に全うすることはできないからです。でもね、サウロは クリスチャンを迫害したときに、クリスチャンが憎くて憎くて仕方なくて、この野郎こんちくしょうみたいな感じで、みんな皆殺してダダダダダダダダみたいな感じじゃないんです。サウロは神を愛して神に仕えたい、神のために一生懸命やりたいということを本当に願ってたんです。実はで、そしてその願いの中で、このクリスチャンが、ユダヤ教がキリスト教に変わることが我慢できなかったんです。で、それを捕まえて、もう一回ユダヤ教戻れって、戻らないやつはこの野郎この野郎ってやって、それでも聞かないやつは仕方ないからバーンみたいなね。だから何かっていうと、殺したくて憎くてやってるわけじゃなくて、何かそれが神様が喜ばれることであって、神の御心だってことを、神を愛してる事柄を中心しながら実際やってた声だったんです。皆さんこれ覚えてください。で、これってね、私たちもね、時々やりやすいんです。で、皆さん神様愛してますでしょ。神様嫌いな人ここに来るはずがないからでみんな神様愛してんね。神様好きなんですよ。皆さん、でも神が好きな、私たちが好きだからを神様が喜ばれることを私は行いたいということを、皆さんのうちはなんか常にあるはずです。皆さん、でも時々私たちがな、神様喜ばれることはこういうことじゃないかな、もしかしたらこういうことかなっていうふうに、私たちが愛に類推して私たちが思い込んでやる場合があるんです。皆さん、で、その時は御心だったらね、神喜ばれるんです。皆さん、でもそうでなかった場合は、実はもっと本来してほしいことがあって、それができなくなってしまったりすることがある。それで神様責めることはしませんよ。ただそれを通して私たちが祝福を受ける、祝福を受けれなかったり、神様が私を通して成したいと思っている神様の技が遅れたりすることがあるんです。で、それを神様は時々悲しまれると聖書に書いてあります。で、そういうことが起こっていくんです。だからね、私も気をつける必要があります。御心に関しては思っていたじゃなくて確信が必要になりますね。でも彼がはっきりこの迫害者から御心をはっきり確認して、彼の人生が変わったポイントがあるんです。で、それが何かというと、この後出てきます ね。で、ところが道を進んでいって、ダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り捨てられた。次です。彼は地に倒れて、ね、サウロサウロなぜ私を迫害するかという声を聞いたってあります。ですか。彼が変わった大きなポイントは何かというと、ここなんです。ここの分かれ目というのは、神の声を聞いたんです。だから今で言うなら生声なんです。肉声です。私がね、藤原さんあなたどうして藤原さんなのみたいな感じで、いわゆる言うようなもんです。この声でイエス様の何かっていうと、はっきりとした声で、サウロサウロなぜ私を迫害するのかっていう声を聞いたんです。で、ある方はですね、神様の声を聞くっていうのは非常に難しいと思うことがあります。ね、難しくはないと思ってください。なぜかって、この時はっきりサウロサウロと名前を呼んでくださってるんです。で、何人かいらっしゃったと思いますね。で、みんなが光に照らされて見えなくなったって書いてありますか。で、その中ではっきりとキリストご主人はサウロサウロって名前を呼んで、何かっていうと声をかけてくださってるんです。ちょっとそこの人、そこの人、そうあなたあなたじゃなくてちょっと今日ちょっとね、まあ、あんまり抽象的に言うとあれやないわゆる後ろの方で黒いネックレスをしている方、そうそう、あなた赤い聖書カバー持ってるあなた、ゆりちゃん、ゆりちゃんじゃなかった、えりちゃんじゃなくて、ゆきちゃん、ゆきちゃん自分の嫁の名を、まあ、しゃあないですね、自分の子供の名前を間違えるくらいですからね。っていう感じじゃなくて、はっきりとサウロサウロ、だったらゆきちゃん、ゆきちゃん、ゆりちゃんだ、ゆりちゃん、ゆりちゃん、太鼓さんだ、太鼓さん、太鼓さん、みんな言うと大変なのでねはっきりと皆さんの名前分かるように神は語ってくださるんです。皆さん、多くの方は神の声なんか聞こえないみたいなね、秋元牧師の子供なんて、秋元牧師はお父さんは特別だって、その神の声が聞こえるなんて言って、で、僕なんか聞こえないって、これダメなんですよ。聞こえる、語ってるんです。皆さんに分かるように 確かにね、私たちが従っていく中において、さらに私が、ね、感謝とか祈りを強めていってね、神様の交わりを深めていかなければ聞こえていない声でも確かにあると思うんです。でも主の語り方で基本的には私たちに分かるように語られるんですよ皆さん。あ、これしっかりと覚えてください。だから今も語ってるんですよ皆さん。今も語ってるんですよ皆さん。日々語ってるんですよ。生活の中で語ってる。状況を通し語り、人を通し語り、環境を通し語り、祈りを通し語り、御言葉を通し語ってるんです。で今日メッセージとしてね、こんな拙い私を通しても神は語ってくれてるんですよ。でパウルは何かで彼の人生を変えたのは神の声を聞いた時からなんです。で聞いただけじゃないですね、その後指示されるから。それに何かっていうと従う。いいですか。神の声を聞くだけでは不十分です。従うところからが大切になってきます。でこの聞き従う、聞いて従うことを通して何かっていうと、パウロは自分が御心だと思ったことからが全く的外れだったということをはっきりと分かるんですよ。そして彼は罪を認めて悔い改めてイエス・キリストの皆を信じるんですよ皆さん。でその出来事の前に起こったのが目から鱗が落ちるってことなんですよ。で彼はね、まあ一つはね、まあ、神に敵対してイエス様に敵対して福音に敵対してから一つは打たれて目が見えなくなりました。でそれは何かっていうと、彼が御心と思ったとかそうじゃないよってことを神が教えられ、そして何が御心なのかと明確に守護神が教えるためだったと思います。これはそしてね、彼がね大年の主に変わられた主はね、ダマスコにしたアナニアって方が用いられる、ね、そしてね、イエス様はですね、ご先生、主はあなたはどなたですかというと、お答えがあって、私はあなたが迫害するイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられるはずですって言われて、彼は何かダマスコに入るんです。で3日間飲み食いしないで、何かというと祈りながらその時を待つんです、皆さん。そしたら、そのダマスコにアナニアって弟子がいるんですね。でそのところに主が来られる。10節、さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主は彼に幻の中で、アナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた、ね、私も好きな聖書の箇所なんですね。でこれもはっきり主は、これは幻の中ですけどもね、主は幻の中も語られますけども、アナニアよって名前で呼ばれるんですよ。そこの人とかね、あの人とかね、ちょっとちょっとじゃないんですよ。アナニアよって名前呼ばれる。でその時の答え、アナニアの答え、ね、主よここにいます、ここにおります。でアナニアは答えたんですね。でこの答えっては本当に私はすごく好きなんですね。私もね、私はヨハネですけどもね、まあ、ヨハネって呼ばれるのかジョンって呼ばれるのかね森さん森さんって呼ばれるか分かりませんけどもね、主に語られた時に、その語りを聞いた時に、はい主よここにおりますってね、いつも言えるような神との関係を持ちたいなというふうに思ってますね。ここにおりますということは、常に神の声を聞くところにいり、そして神の言葉に従うというところに私はいますということを一つ表していると思います。でこれは何かというと、アナニアと神様との関係というのは非常に良い関係があったということです。でこの関係というのは覚えてください、急にできるものじゃないんです。実は日々の生活の中で私たちが祈りや御言葉を読む、ね、賛美をする、で教会に集う、奉仕をする、そういった基本的な事柄の積み重ねの中で実は使われてくるものです。あなたと呼べば私と答えるかなんか、そういう歌がありますよね。ありませんでしたっけ、ね、ちょっと昔の方と一緒ですけど、時々ゴスペルコンサートで歌うんですけどね、昔ね。であなたと呼べたら何代でこう帰ってくるみたいな、夫婦のね、なんかね、こういうあれがあるじゃないですか。だから神様が何々よって言われたら、はいここにおります、何をしぼみに連れるんですか、何々よ、はいここにおります、私は何をすればいいんですか、いわそういう関係がアナニアの中にあったってことです。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。私たちもね、そういう神との関係っていうのをね、やはり日々の生活の中で持ち続けることってすごく大切だってことをぜひ覚えてください。で神様は皆さんに語ってる、語りかけに関して、はいここにいます、 何でも主に言われた通り従います。ところがね、アナニアはね、あの、はい、ここにおりますって言ったとね、この見つかりが言うんですよね。あの、まっすぐというね、ガレージョン行ったところにね、いわゆるあのサウロという青年がね、あの、祈ってるって。そして幻の中でお前が入ってきてね、手を入れて祈ると目が見えるようになる、だから行きなさいって言われたらね、思わずアナニア言うんです。で、私は知ってますって、あいつのことってね、主よ、私は多くの人々がこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたか聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を最初から授けられているのですって。で、そんなやつのところに行かなくちゃいけないんですかって思わず言ってしまったんですよ。そしたら主が言われるでしょ。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に選ぶ、私の選びの運ぶ、私の選びの器ですって言うんです。でね、理由を言う前にね、こう神様の言い方って、まあ、結果的に理由は後から述べてるんですけども、最初の言葉は行きなさいでしょ。あの、私たちっていうのはなんかね、こうでこうでこうでこうでこうでこうでこうこうこうだからこうだから行ってくださいって言われると行きやすい。でも神様の言ってはあんまり理由言わないの。これしなさい、これして、あれしてほしいって言われる。で、それでも何かというと、どうしてなんでって思うときに、まあ、神様はね、それに関してでも行きなさいって言った後に、その理由はこうだからってことをはっきり言ってくださるんです。で、それを聞いてアナニアっていうのははっきり分かったんです。だから感情は伴うんです。だってあの、だって私たちを迫害して殺すために来てるんだもん。で、そのとこ行って祈れって、あの、敵のために祈るってことは、あの、よっぽど信仰がないと難しいです、皆さん。でもアナニアは何かっていうと、その言葉を聞いてはっきり分かったんです。神の選ばれた器なんだって。だから何かというと、その言葉に従ってアナニア出てくるんですね。そしてね、あの、ダマスコの途上であなたにあなた、ね、が私を使わせてくださったって、あなたが再び見えるようになってですね、聖霊に満たされるためですって言って、彼が手を置いて祈った瞬間に、その18の御言葉が起こってくるんです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものって書いてますかね。だから鱗って書いてないからね、あの、魚の鱗みたいなのがボンって出たんじゃなくて、鱗のようなものが落ちて、すぐに目が見えるようになった。そして彼は何かというと、立ち上がってバプテスマを受け、バプテスマって洗礼でしょ。で、これは何言ってるかって、はっきりと彼がイエス・キリストを信じて、神の御心をはっきり確信して、それに向かっての信仰の歩みをはっきりし始めたということが、はっきりこう出てきているということをぜひ覚えて、あの、いただきたいというふうに思いますね。ですか、これ覚えていただきたいと思います。でね、実は私たちもですね、まあ、目から鱗っていろいろ体験することはありません。今まで分からなかったから、あの、何年もありません、1年も経ってないと思いますけどもね、あの、大川先生がね、その自分の山とカルバリ喋る中でですね、礼拝の中で分かったって、分かりましたって、もう真理が分かりましたすいません。でね、もうすごいことが分かった、すごいことが分かりましたみたいな感じでメッセージされてね、聖書が言ってるある真理が分かりましたって。で、何を言われるかって、それは感謝することですってね、あの言われたんです。皆さん、であれね、雲の字をずっと送ってたでしょ。それで証しをしてて、いかに聖書知ってるんです、全てのことを感謝しなさいって。僕さんで日本で一番教会の牧師さんだから、感謝することは知ってるし、感謝もやってるはずなんです、皆さん。でも何かその言葉が本来意味することからとの霊的なものってまだ開かれてなかった。で、それは何かというと、多分雲の字バーッと読まれてて、そしたら御言葉を言ってたことで精霊を教えたんですね。そうなんだ、これが真理なんだと。全てのことを感謝する、喜ぶことは何かというと、神の素晴らしい技を見るんだということがはっきりと分かったんです、皆さん。いいですか、私たちもまだ見てないものがいっぱいあるんです、皆さん。受け取ってない祝福もいっぱいあるんです、皆さん。第一コリントの2章の9節の時にね、あの、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する人々のために神が備えたものは皆そうであるって書いてある。 だから皆さん、私たちはね、まだ目で見てない、耳で聞いてない、心に浮かんだことない素晴らしい祝福が私の人生の中にいっぱいあるんです、皆さん。でそれをはっきり見て受け取るポイントは何かというと、パウロと一緒です。神の声を聞いて従うんです、皆さん。でこの闇が実は私たちがまだ見てないものを開き、聞いてないものをこの開き、そして心に浮かんでもないものが私の人生に現れてくる大きなポイントであるということを覚えてください。それからもう一つだけ言って終わりますね。神の声を聞くということは神の言葉を受けるということであります。で神の言葉っていうのは皆さん語られたならば必ずそうなるんです。いいですか。見えないものを私たちが見るかのようにあるポイントっていうのは受けたと信じる信仰なんです。皆さん、ヘブル書の11章の1節かな、信仰は望んでいることを保証し目に見えないものを確信させるって書いて、信仰の基盤って神の言葉でしょ。で神の言葉が語られたならそうなったというふうに受け取るんだ。でそうなったと受け取るんだ。そうなったものとして私たちが歩みをするときに、この肉眼ではそれをまた見てないんですけども、信仰ではそれを見てるので、それが私の人生からはっきりと表されてくるってことを言ってます。だからこの間聖会の時にやったでしょ、来た人は喜びの声と賛美の声、いわゆる日本にリバイバルが来たって ね、そして関西にリバイバルが来たって、で私たちがリバイバルで用いられたってね、で多くの人々の足かせが打ち砕かれた、多くの人々が救われたって過去形で喜びの声で賛美の声を上げたじゃないですか。皆さん実際でリバイバルっていうのは実際でまだ起こってないんです、皆さんね。でまだ多くの方々足かせかけられてん。でまだ 0.2% からそんなクリスチャン人口は増えてない、まあ、先週のね金曜日一人救われましたけどね、コスプレコンサートの中でね、もう素晴らしいことですね。でもまだまだその人口増えてるわけじゃないでしょ。でも何かって神は語ったんですよ。神は語ったんですよ。何か遅くの、もし遅くのそれを待って、でそれは遅れることには必ず来るって言って、はっきりリバイバルの約束が与えられた。そして私たちはその日本から世界中に広がるリバイバルが起こるってことを信じてる。だから本当に信じてるのは、そう起こったものとして喜びの声と賛美の声を上げるときにですか、私が今見てないものを見てるっていう立場に立って歩みになるんです。そうすると私のこの目でもその語られた言葉の成就をはっきりと見るんです。二つ話しました。言葉を聞いて従う、それから聖霊に与えた言葉に関しては受けたと信じる信仰を働かせて、何かというと喜びの声と賛美の声を上げ続けることをやめないでください。そのときにまさに目から鱗が落ちるように、私たちは見ていないものをはっきりとこれから見続けて神の恵みの位置を表せていくですか。皆さんの人生に神を持っている祝福っていうのはとんでもない祝福です、皆さんですか。もうどうせ私の、ね、これからの人生って大体今の人生見てくれ分かるみたいな、先もそんなに長くないからとかね思わないでね。皆さん、クリスチャンが私たちが受ける報いっていうのはこれからですからね。しかし鍵があります。神の言葉を聞いて従う信仰の網をしながら、語られた言葉は義務が必要ですけど、本当に語られたら受けたと信じる信仰、それは告白に変わる。だから癒しの問題でもね、皆さんが癒された、病気になって求めて癒すって言葉を言ったら、病気があったとしても癒された、私は癒されましたって、ハレルヤゲボゲボって言いながらね、点滴打ちながらって言いながらでも癒されましたって、これは何かで信仰の対応なんです。そうすると必ずそれが起こってくるですか。このことを、ね、しっかりと、ね、覚えていただきたいと思います。お願いします。愛する様、あなたの恵みでも祝福ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に分かち合うことができたことありがとうございます。これからも様、私たちがさらにあなたの言葉に聞き従い、またあなたの言葉、語られた言葉に関して受けた信仰を働かせ、喜びの声と賛美の声を上げ続けていくことができるように助けてください。このあることからに関してあるところまで祈りが積み上げられてきたんですけれども、その祈りを止めている方がいらっしゃいます。止めているだけじゃなくて、なんか祈りをちょっと変えている方がいらっしゃるので、 その祈りを再び元の祈りにしっかりと戻すように語っている方がいらっしゃいます。でそれはまだ神の御前で主が良しとされるところまでまだ祈り込まれていません。それを主が良しとされるまで元の祈り、この主が導かれる祈りに戻してそれを祈り込んでいきなさいとされます。でその祈りは必ずこう聞かれていると主はされます。まあ、その祈りを祈り切ることと主がなす技があるので忍耐を持って祈り込んでいきなさいとされます。これなんかちょっと体の調子があんまり良くないのかよくわからないですけど、なんかちょっと病院に行った方がいいかなと思っている方がいらっしゃいますけども、でその方はちょっと病院にちゃんと行くようにということをおっしゃっておられます。でそのことを通してなんか、こう主が明らかにされることがあるので、その病院に行ってちゃんと、この見てもらうということからに関しては、こう行って、来なさいとします。まあ、その中で主はこのあることからというのをはっきりと示されるとともに、それに対して御心の対応というのを主はこう導かれていかれるとされます。これはこう霊的な解釈になりますけども、なんか靴を履き違えてまあいいかという形の中でそのままこう踏み出している方がいらっしゃいますけれども、靴がこう合わない、その人の本来の靴じゃないので痛みがこう出始めています。でそれは本来主がこのあなたにこうしてもらいたいとかやってほしいと思っていることと違う事柄を実はこう分かりながらもと踏み込み始めているがいらっしゃるんですけれども、でそれをそのまま続けることはないとおっしゃっています。でそれはある大きな怪我を、につながってくるので、それはちゃんと元の靴に履き替えるようにということを語っている方がいらっしゃいます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせてお祈りしましょう。愛先生、ありがとうございます。昨日も今日も個性に変わることはないなと欲しいが、その恵みの手と真摯に導きをってこの中におられることはありがとうございます。イエス様、どうか後ろ後ろ病んでいるところ、痛んでいるように触れてくださって、あなたの恵みと虫くんの味を豊かに表してください。イエスキリストの後ろ後ろの体と心を今健康な状態に戻り癒され、イエスキリストの後ろ後ろの体とまた体と心を様に働いてくるこの病の力と病の霊を今イエスキリストの御名とお前の力を完全に打ち砕く。イエスキリストの病の霊をお人の人生の力を言います。ある言葉がこう繰り返し繰り返しその方の脳裏のうちから離れないって方がいらっしゃいますけども、それは明らかにこの主から来ている言葉じゃないので、あなたを祝福しません。それ離れないのは明らかにこう霊的なこの背景というのがあるとされます。それしっかりと主に聞きながら霊的な対応を取っていきなさいとされます。ほらばイエスキリストによってこの人々の体と心に主の癒しを宣言し、イエスキリストによってお人の体と心を今健康な状態に戻り癒され癒され癒され癒され。でこうなんかちょ喉を少し腫らしている方がいらっしゃる。扁桃腺なのかその奥なのか声帯なのか分かりません。ちょっと喉が腫れっぽくなっている方がいらっしゃいますけれども、じゃそこに触れてしまいました。癒しを受け取ってください。またこの、視力がちょっと落ちてきている方がいらっしゃいますけれども、ちょっとこう白内障みたいな、ちょっとそういう、まあ、白内障までないんですけども、そういう形の傾向が出ている方がいらっしゃってますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それから幼虫の方がいらっしゃいましたけども、幼虫を癒してくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。ほらほらほらほら、またこう、すごくそのどれだけこう水を飲んでもこうすぐなんか喉が渇いてしまうみたいな、そういうなんか、の状態に陥っている方がいらっしゃいますが、そこにも主が触れてしまいました。癒しを受け取ってください。イエスキリストによってお一人一人の体と心が今健康な状態に戻り癒されたことをイエスキリストで宣言し、イエス様、あなたの意思感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ。します。あわぎ恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一層とともに、また愛する家族とともに 今の主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。で、私の教会では教会の献金の10分の1を外部の働きに下げています。で、8月分の11ですね、4万7000をですね、神様に下げたいと思います。皆さんもお祈りください。共にコラスをお祈りしたいと思います。愛する様、ありがとうございます。今月初めにこうして8月の11、4万7000円をあなたの前に下げる恵みを感謝します。この献金を豊かに祝福してください。まだ下げられます。それぞれ働きにおいて何十倍何百倍何千倍いくままでまっすぐくださって祝福し用いてくださいますように。また下げる御方の経済を豊かに祝福し、あなたのご栄光の財を豊かに表してください。感謝してイエス様のお名前と称します。アメン。会計の小川さんがですね、実は先週の